今週はご当地ナンバープレートがいよいよ交付開始となります。今日はこの内容についてお話を伺っていきましょう。市民税課の田口明子さんにお話を伺っていきます。田口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回お話を伺ったのはご当地ナンバープレートのデザインの応募についてのお話を、取材させていただいたんですが、長い日をかけてですね、このナンバープレートのデザインの応募、そして決定したデザインについて、状況について教えていただけますでしょうか。
はい、デザインの募集は2015年3月2日から4月20日まで一般公募し、市内外の幅広い年齢層の方々から96作品のご応募をいただきました。その後、選考委員会において選ばれた3作品を対象に一般投票を実施、その結果、投票総数1736票を投票いただき、その中から最多の771票を獲得した作品が採用作品となりました。採用された作品のテーマは、藤沢といえば江ノ島、海です。投票された方々から寄せられたご意見として多かったものは、江ノ島が藤沢のシンボルだから、江ノ島が中心で分かりやすいとなっております。
はい。3つの作品に絞られて皆様から投票いただいたということでしたが、投票数もかなり上回ってますね。
そうですね、はい、はい。
それだけ皆様の関心が高かったということになると思いますが、さあ、いよいよですね、このご当地ナンバープレート交付の時期が迫っております。この交付スタートの時期と場所についてご紹介いただけますか。
はい、12月1日火曜日から藤沢市ご当地ナンバーの交付を開始します。11月30日以前に藤沢市のナンバープレートがついている 125cc 以下の原動機付き自転車を所有している方は、1回に限り無料で交換を行っています。ご当地ナンバーへの交換ですが、藤沢市役所新館3階1番窓口市民税課で受付をしております。受付時間は平日の午前8時半から午後5時までの間です。新規の交付につきましては、藤沢市役所市民税課以外にも、明治、遠藤、長後、湘南大場の4つの市民センターでも申請ができます。市民センターでは、正午から午後1時までの間は受付しておりませんので、ご注意ください。
はい。いよいよ来週12月1日から交付開始となります。そしてこれは対象の車種ごとに色分けができているんですね。
そうです。はい。はい、50cc 以下は白。90cc 以下は黄色、125cc 以下は桃色となっております。
はい、実際に出来上がってきたナンバープレート、今目の前に並んでいるんですけれども、まだ見本という段階ですが、かなり制作の段階でも苦労されたんじゃないですか。
そうですね、デザインの方の、やはりご意向を沿わないように、色味ですとか、同じ色を出すのに大変、苦労しました。
はい、なので、もともとのデザインをされた方のデザインのまま、このアレンジされたナンバープレート、皆様もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。そしてこれから新規、そして交換という形で申請が変わってくると思いますが、申請方法をそれぞれ教えてください。
はい、新規申請の場合の必要書類は、販売証明書と所有者の印鑑です。印鑑は主肉を使う認め印をご持参ください。また、所有者が法人の場合は、法人代表社員が必要になります。登録できる条件としては、藤沢に住民登録がある方ですが、学生や短期の単身赴任等で、住所を移動していないが、藤沢に居住している方は、一定の条件を満たせば登録することができます。詳しくはお問い合わせいただければと思います。はい。はい、また、交換の場合の必要書類は、現在バイクについている藤沢市のナンバープレート、標識交付証明書、所有者の印鑑です。無料で交換できる条件として、現在使用中のナンバープレートの藤沢市、ひらがな一文字、数字4桁がいずれも判読できる状態であることです。もし判読できないナンバープレートをお持ちのご当地ナンバーへの交換につきましては、弁償金として150円料金が発生しますのでご了承ください。
はい。ぜひ新規そして交換の場合、それぞれ必要書類も変わってきますので、あらかじめ用意をしてから出向いていただきたいと思います。そして今回のこのご当地ナンバープレートには、クラウドファンディングで寄付金を募集したということなんですけれども、実際に反響というのはいかがだったんでしょうか。
そうですね、お問い合わせのお電話もいただきましたし、思った以上おかげさまで、はい、達成することもできましたので、うん、はい、
じゃあ実際にその皆様のクラウドファンディングの結果というか、状況を教えていただけますか。
はい、7月25日から9月25日までの期間でクラウドファンディングにより寄付金の募集を行い、多くの方から寄付をいただき、おかげさまで目標金額の100万円を達成することができました。この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。寄付をいただくと同時に皆様から温かい応援メッセージなど多数いただきました。またご当地ナンバープレートの作成費の一部をクラウドファンディングを活用して寄付金を募る取り組みが全国初ということで、多くのメディアにも取り上げていただきました。
はい、本当に反響もありということで、初の試み見事に達成されたということですね。そしてこの後交付手続きが皆様進められてくると思いますが、今ご紹介した以外何か注意点などもありますでしょうか。
はい、ナンバープレートの番号につきましては受付順に交付しますので、お選びいただくことはできません。また先ほどお話ししたクラウドファンディングのギフトにご当地ナンバーの希望番号の選択とありました関係で、一部の番号が希望番号として選択取得済みとなりますので、ご了承ください。自賠責保険のお手続きにつきましては、お問い合わせおよびお手続きを保険会社等にご確認をお願いいたします。
はい、ぜひそちらの方を考慮していただければと思います。そしてこの後12月の交付と同時に、各町をですね、このご当地ナンバープレートが走り回る姿というのを見受けることができると思うんですが、実際このご当地ナンバープレート効果についてはどんなことを期待していらっしゃいますか。
はい、今回の事業は藤沢シティプロモーションの一環として、藤沢市オリジナルナンバープレートを作成したものです。この藤沢らしさあふれるナンバープレートをつけた原動機付き自転車が街中を走っていただくことで、藤沢市にお住まいの方や観光などで藤沢を訪れている方々が目にし、藤沢市の PR となることを期待します。
藤沢市に誇りを持って走っていただきたいですね。
そうですね、はい、
さあそれでは最後にですね、田口さんにラジオ聴きの市民の皆様に向けてメッセージそして PR をお願いいたします。
はい、2020年東京オリンピック・パラリンピックのセーリング競技会場として藤沢市が決定されたことはすでに皆様ご存知だとは思いますが、まさにイメージ通り藤沢市の魅力あふれる素晴らしいデザインのご当地ナンバープレートが作成できました。現在藤沢市のナンバープレートがついている原動機付き自転車を所有している方、またはこれからバイクを購入予定の方、ぜひご当地ナンバープレートをつけて街中を走っていただきたいと思います。またお友達やお知り合いの方々にもぜひご紹介いただき、皆様で藤沢市ご当地ナンバーを盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今回採用されたデザインにもオリンピック・パラリンピックが開催されます江ノ島の海がデザインされておりますので、そんな希望も込めて皆様にご利用いただければと思います。今日は市民税課の田口さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。